今回のアップバックポッドキャスト、再びジュノ先生に来ていただきました。あの占いの方ですね。以前あの第何回だったかなちょっと覚えてないんですけど、春ぐらいでしたっけ春冬とか結構前ですよね。
1年前とかじゃないの。
いやいやいや、だって僕ポッドキャスト始めたの1月からですもん。
多分カズエンドさんが入ったタイミングぐらい。
いや、それはない。多分ポッドキャストを撮ってるってことは、多分
半年ぶりぐらい。
2月とか、そうですね、半年ぶりぐらいですね。
2月3月。
で、なんか、その時言ってたカズエンドのフィーバー状態とか、カズエンドのフィーバー状態なかったのか。
あった、
あった。
貼りましょう。
そう、そういうのとか。まあ、直接的にかはどうかは分かんないですけど、結構当たってて、アップバンク内でもすげえっていうのがありましたよね。で再び来ていただいたという
ちょうどそのこの日からフィーバーだぜって日に WWDC が当たってたりとか、
ああそうそうそうそう、
なんかここら辺で何かあるよって言った時に iPad の発売とかで私たちがサンフランシスコに行って頑張ってたりとか、
はいはいはい、
まあ、いろいろあったわけです、うん、まあ、最初に説明をするとアップバンクの、年間スケジュール並びに運営方針のぼんやりとした雰囲気は、占いで作ってると、うん、占われたタイムスケジュールとか占いでここら辺から何かありそうですよみたいなところを割と意識しつつなんかこう目指して頑張ってるみたいな、うん、結構その日々レビューばっかり書いてるとなんかレビューばっかりになっちゃうところがあるじゃないですか。でどこで節目をつけるのかってのはなかなか自分たちで決めづらいところがあるけれども、なんかきっかけとしてもらってるわけですよね。
そうですね、
はい。じゃあそんなわけでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。今回何を占っていただけるのでしょうか。
何を占っていただけるのがいいんでしょうか。
まずは新しくメンバーが増えたじゃないですか。
はいはい。
お、すげえアピールしてる。
いやなんかもう占いとか僕やってもらったことないんで。
じゃあちょっと相田高橋くんがどんなやつかっていうのを私たちになんかざっくり教えてもらって。トシくん、この二人はやってもらっていいですか。トシくんと相田高橋くん。
いやあのね、トシあのトシくんっていうの
は脇
さん
ね。
脇さんはね、あのやっぱりね、村井さんと宮下さんとそっくりなんですよね。
うるせえ。
このいや、
いらねえ。
いや、そっくりって性格的にじゃないんですよ。エネルギーの方向性が似てるから。
前に、
ね、なんかあの、その2人はそっくり、2人って村井さんと宮下さんはめっちゃ似てるって話したじゃないですか。
はいはい、
それで言うと、同じとこに入ってくるのが、脇さんですよね。
そうなん
ですね。同じ仲間ですよ、ここは本当に。
トライアングルだ。
トライアングルが。で、全員の、もう勢い系。
トシくんも、インテリジェンスなふりして勢い系。
そう、情熱派。
情熱大陸。
情熱大陸がどこまで。ただ、やっぱ面倒見の良さはね、あるんですよね。
ちょ
っ
と。ああ、確かに。教育係してるからね、今。
だから、そういう意味と、一番は彼ですよね。なんか勢いすぎるのは、宮下さんなんですけど。
あれ、そうなんですか。
いや、
別に何もチェックしなくてもそうです。そもそも。
これね、
見るやろ。宮さんが勢いだけしかなくて、バランス崩壊で、うん、私は勢いがだけで、意外とバランス
あるバランスもできる。
そう、鉄のバランスがあるから保たれてるんですよ。
そう。で、だけど、彼も情熱なんだけども、ちょっと面倒見直さ。ちょっと、要は彼の母性なんですよね。一番この中で母性が、まあ、男ですけど、まあ、母性的なものがある、
うん、母乳出るんですか。
うん、男だけどって言ったでしょ。
絞れば
でとこで言うとその関係性で言うとね、高橋さんがね、
お出た
亮お願いします。
高橋さんちょっと実は聞きたいのが、
はい、
生まれた時間って具体的に分かったりします。
朝方ですね。
あ、朝方、
はい、
だったらあの朝方朝方だったらあれだ。自分でお牛座と双子座どっちって認識してます？
僕は子供の頃からは双子座だと思ってました。
今も？
今もっていうか基本的には双子座で考えてます。
微妙がない。衝撃の事実発覚。
お
牛座です。
あ、お牛座なんですか。やっぱり。
ギリギリの。なぜかっていうと、やっぱ360、まあ1年のうちに12星座で分けるときに、あのやっぱりそのある1日で、途中で双子座とお牛座が分かれるタイミングがあるんですよ。
それはその同じ1日の中でもお昼の12時で
とか。そう高橋さんの場合1986年5月21日ってちょうど双子座、お牛座と双子座の間の日なんですよ。
へ
え。だからどっちなんだろうなと思って、でも今午前って言ったんで、午前は間違いなくお牛座なんで、
メモっとこう。生まれ変わったぞ。
おかしい。今日から君は大城だ。
ありがとうございます。
何か。
大城で。
っていうところで言うとね、ちょっとやっぱり性格がこの他の人たちと比べると全然違うところなんですよね。で、カズエンドさんは、
はい、
水の要素が強いって言ったの覚えてます？
はい、
なんか
おっしゃっていただきました。
それに比べて高橋さんはね、やっぱり地の要素ですよね。
土の要素、
まあ、水の要素と土の要素が強いんですよね。これどういうことかっていうと、やっぱりこの中で一番こう、なんていうんですか、地味な役割っていうのをこうこなしていける力があるので、
求めていた。
だからこうなんかこう他の人がなんかこう空中戦してる時に、一番こうなんていうか地面のところをこう一生懸命
残酷な手榴弾投げて、
残酷に手榴弾
頑張っていただけると非常にバランスとしていいんじゃないかなと思いますね。
調和取れてるんですか？で
ただね、バランスが一番いいんですよ。本当いろんな要素を持ってて、なんか対応力が多分この中で一番ある人で、どんな人とも話が多分できるタイプですね。
できる。
今押しただから高橋君は、
そっか、
昨日までの
高橋
君じゃないから
双子座の、
そう、ね、別に双子座から変わったんじゃない認識違いだけです
。そう、情熱的なところにちょっと弱さがあるところがあって、そのなんていうのかな、こうノリノリになってるところで一緒に乗るんじゃなくて、やっぱりそこで逆に客観的になったりとか落ち着いたりする役割がやっぱり自分には適性があるというか求められることだと思いますね。
無理直せなくていいんだぞ、
自分らしく。
そうや、そう、なんかこうみんながノリ、多分すごいノリノリだと思うんです、特にこの3人
なった時に。いや、カズエンドも十分
の。いや、カズエンドさんは、まあ、情熱は情熱なんだけども、
よく分かってほしい。
なんでなんで、それ言えるから。
カズエンドさんはね、ほんとこう、あれですよね、執着心とね。
あ、執着心。
でもね、すごいあると思います、
僕。私もあると思うよ。
結構、この、村井さんとか、宮下さんは、カラッとした情熱があるんですよ。
そうですね。
なんだけど、ジメッとした情熱なんですよ。
あ、わかる。
わかる。
自覚あります。
だから水の要素が強いんですよね、情熱でも。なんか水分を含んだ情熱。
しっとりしてるんですよ。
まあ、よく言うとね、よく言うと。
しっとり
です。でも太陽のようなカラッとした情熱っていうのはやっぱ持ってる。でも宮下さんは本当でも面白いですよね。なんですけどそこは行き過ぎてるんで、すごい複雑な
色んな
性格をいろいろと持たれてるとこありますよね。
最近のあれです、落ち着いてきてますよ。
なんかでも雰囲気落ち着いてる感じますよね。今日
で眠いんですよ。
何も落ち着いてない
です。だからまあ新しく入った高橋さんは非常にこう、はい、皆さんのサポート役に接してあげてください。ぜひ
よろしくお願いします。
そうですか。
さらに言うと、今、今年ですね、
はい、
この間のポッドキャストでアップバンクの今年のテーマは夏だって話で覚えてます？
うん、
なんかフィーバー状態が確か9月の6日だっけ、9月
9日
まで、
6月6日から今月9日までが
勝負ですよね。
勝負だというところで言うと、それが終わった後高橋さんが勝負だから一番あの9月逆に9日から1月のちょっと中旬ぐらいまで、一番高橋さんの進化が問われる半年がやってくるって感じですね。
それきっとあれですよ、全国巡業が始まり、
あ、結構みんな不在がちになったところ
をバタバタのところを
城を守るんだ。
城を守る。
高橋ちゃんとメモっとけ、9月9日から俺は
分かりました。9月9日から
すごい単純に言うと、今12年に一番成長できるタイミングなんですよ、高橋さんは。12年のサイクルがあったとしたらね、ちょっと今夏の期間は逆にちょっとパワーが落ちる時期なんだけど、
夏バテ的な
9月9日からはこうなんていうのかな、もったいないぐらいそこで成長しないとっていうぐらいの、なんで一番こういつもの 120% ぐらいの力み具合で活動すると非常にいい、
まあ、あるし、アップバンクの記事は一人で全部書いてるぐらいの、
1日15本ですか？
毎日12本レビューするぐらいの。
デジモンもいるから大丈夫。
トシ君はどうですか？
アキさんでも面白いですよね。アキさんって本当僕ももっと知的なイメージだと思ってたんですけど。
知的な、それ言ってください。本当それ言ってください。
知的なイメージだと思ってたんですけど。
いや、思いのほかバランスがいいみたいな。
トロスポロスコープで見ると本当に情熱家ですよね。
何系の情熱ですか？
何系？
冷静な。
いや結構2人に出てやっぱカラッとした情熱ですよね。だからこう、なんかコンプレックスとかそういうのではないんですよ。本当になんか結構夢とか野心とかそういう本当ポジティブな意味でこういうあるべきっていう正義感みたいなものだとか、なんかそういうのが出てくるような
情熱です。志系ですか？
志系ですね。
3分の1の純情ですか？
そうですね。まあだからあと本当にそのカニ座の部分、やっぱりその優しさの部分っていうのは非常に持たれているんで、自分がの側を押し通すんじゃなくて、情熱は持ちつつもその相手に合わせることができる、相手の情熱に乗っかることができるっていう力を持っている。
天才じゃないですか？
相手の情熱のこの二人の情熱に乗っかってる部分ってある
。乗ってくれ。
いいこと言った。
でも乗っかってるんですけど、やっぱ母の方が強いんで、結構やっぱコントロールしてる部分っていうのはやっぱ
あって、実はコントロールされてた。iPad の発売で調子に乗って俺の時代が
最近モテるんですけど、その辺どう思います
か？最近モテるんですか？
恋愛の、
それはだって夏、今2人もモテるはずですよ。夏は
僕はモテるっていうか頑張ってます、やっぱり
モテるために。
今ね、夏、今夏です。あと来年の、1月中旬ぐらいから結構今さっき
モテ期的な
高橋さんに成長期って言ったけど、まあ、自分の場合は今が成長
期、
今夏の成長期。
トシ君は本当に iPad の発売からかなくらいからガンガンガンってその目に見える変化がたくさん起きてて、トシ君も頑張るなって話してたよね、ずっとね。
だって今この瞬間 iPad 発売から3ヶ月、うん、アップバンクの主役が誰かって言ったらトシ君とカゼンドです。
そうですよ。
意外に夏男ですよ。
へ
え。色白だけどね。
うまいこと言って。
夏男なんだ。カゼンダどうなんですか？今日のカゼンダの顔を見て、
まあ、顔を
2回しか見てないと思うんですけど、この2回目のこの男は半年前と比べてどうなんですか、
ね？半年前に比べてですか？そうですね、4月あたりでどうでした？なんか確か僕の記憶だと4月あたりに非常に何か
ちょうどその何だっけ、カゼンド頑張る時期で、はい、ハワイに行ったっていうのはかぶりましたね。
行った
大きかったよね。
大きかった。
あ、まあ、そう言っていただけるとありがたいんですけど、
クソでかいバナーを貼って、はい、アップバンクのサイトの雰囲気がカゼンドのハワイ出張以降
方向性を変えた。
すっげー変わった、
うん。
でもあれが、まあ、どれぐらい良かったかって分かんないですけど、いろんなところに行って初めて会う人とかでもハワイの話はよくされる。だから行って良かったなって本当に感じてはいます。ほら、その時期っていうのはやっぱり iPad だったのかなとは思いますけどね。
まあ、あと言うならやっぱり11月頃にもう人来ますよ。頑張り時が来るんですね。頑張り時っていうか執着、はい、自分の良さは執着心だと思うんですよ、本当に。はい、この占い的にはサソリ座の要素なんですけどね、ここは。あと乙女座の要素とサソリ座の要素、お札があるんで、はい、やっぱ几帳面で執着心があるっていう、完璧主義な執着心っていうところ
。いやでも俺本当そうなんですよ。そのね、執着心気持ち悪いぐらいなんですよ。そう、
聞こえ、続き聞こえ。
あ、ごめんなさい。
11月
まあ、やっぱ、まあ、9と11ぐらいのタイミングとか、まあ、そのあたりのいわゆる太陽星座が乙女座だったり、はい、サソリ座だったりするタイミングっていうのはやっぱ自分のその完璧主義な部分とその執着心が強い部分っていうのが煽られてくるんで、うん、その時にって結構精神的に浮き沈みがあるんですけど、そこのそれはじゃ逆に活用して、なんかこうなんていうの、やっぱ組織の中でも一人が爆発力を持った瞬間ってやっぱちょっとブレーキするじゃないですか、うん、なんかその伝染していく、感染していくっていうのかな、一人の情熱が。それでいうとカズエンドさん、その二人は情熱なんですけど、要はなんか感染力って意味だとね、もしかしたらね、そのカルッとしてるんですよ。だけどカズエンドさんはウェットな情熱っていうのは感染力のある情熱なんですよね、持ってるとしたら。
それは言える、すごく言える、
うん、だからその例えばその秋のタイミングでのちょっとその気分がドンって言った時に、なんかこう啓発させるっていうか、 影響をさせるっていうぐらいの意識レベル。
Windows だったのに Mac にさせちゃうみたいな、
ね、そうそうそう、多分それぐらいのなんかこう変化をさせるっていう。
今の例えが
今立てたけど、
まあ張りましょうなんだろうな。9月11月踏ん張りどころって
のは、それはなんか説明しないと知らない。
そのアップバンクの今のテーマが読者と握手をするっていうことです
よ。握手ですか。
読者と近いメディアだとかって結構そのいろんなメディアの人に言われるんですけど、
はい、
もう近いところじゃなくてもう読者と握手をして肩を組んで、
は
い、
キスまでする、
キスまでするかどうかは分かんないけど一緒に楽しみましょうと。
iPhone、 あ、なるほど。
で iPhone は何があると iPhone をより楽しめるのか、自慢できるアプリを何個持ってますかと。
なるほど、ね、
で俺たちはそれをもうがっしりやっていきたいんだと。でそんな中そのアップバンクはですね、うん、アップバンクファミリーを作ろうという話になっていて、カゼンドが企画して勝手にシール発注したんですけど、このシールをアップバンクシールをですね、はい、2000枚発注したんです。
へ
ー、こんな感じで。
ちょっと1枚ください。
おお、クイズさん試練がある。そのアップバンクシールを貼ってもらうためのルールがあって、はい、カゼンド本人と会うことがまず一つの条件です、はいはいはい、彼しかシール持ってないんです、
はいはい、
で彼にアップバンクアプリ入ってますよってのを見せて、いかにアップバンクを友達に勧めたかとか、アップバンクがいかに好きかっていうことを語ったら、初めてカズエンドがじゃあ貼ってやろうって言ってシールをくれるんじゃなくて、カズエンドが貼るの。
あ、なるほどなるほど。
っていうのを2000枚やろうって言ってるんですよ。
へ
え。で9月から日本全国一周して、もう北は北海道、南は鹿児島、は
い、沖縄、
沖縄、
沖縄、
ちょっと交通費がどこなのか分かんないですけど、とりあえず日本一周して、はい、全国各地でオフ会を開きながら、とにかくいろんな人を張りまくろう。
なるほどなるほど。
っていうのを9月以降やろうって言って。
お、まさにそこの執着心じゃないですか。ほいっすね。2000枚やり遂げる。
やっとけたいね。
もう寝ずに張るんだ。
寝ずに。
寝ていん、手の皮が剥がれようと。粘着テープと手が融合しようみたいな。
それでね、向いてる、今友達になるって意味だと、ここのキーワードやっぱりカズエンドさんとワキさんですよ。
僕トシ
君、何かっていうと、説得と共感っていう分け方ですると、2人はね説得型なんですよ。
私と
分かる気がする。
いや、
それも分かる気がする。
この2人はね共感型に、要はなことを言えるんですよ。共感させることができるから、だからそのやっぱ友達になるっていうのは説得じゃなくて共感だとしたら、この2人の役割が非常に大きいんじゃないかなっていう。
ほほ
ほほ、まあまあよくわかる。
まあそんなに友達いる方じゃないです
ね。いや、友達がいないと言ってるわけじゃないですよ。
当たってるんだよ。
だから共感力が高いんですよ、そのスコープで見るとね。そのやっぱ、まあ、ウェットな部分とその優しい部分
とね、
その、うん、受け入れる力とかね、やっぱお友達になる時ってね、そういうとこあるじゃないですか。逆にビジネスとかの生産的な関係みたいなところはやっぱりお二人っていうのは非常にグイグイいって強いところだとは思いますよ。
バランス取れてるんですよ。
じゃあもうちょっと高橋くんは先
ほど。そうですね。
お願いします。高橋くん聞きたいことあったら聞いていいんだと。
はい。
じゃあ高橋くんのこれから1年のテーマをちょっと。
これから1年じゃないですか。まあ繰り返しちゃうんですけど、やっぱりその
成長ですか。
9月9日から1月中旬までは、いや本当に12年に一度ですかね。なかなか来ないですからね。
すごい成長がある。
12年
に一度
メモして
る、うん、これ頑張れば
冷蔵庫のとこ貼っときます。貼っときます。
家のな、
トイレにも貼っときます。
貼っとけ。
あとはまあなんていうのかな、これはでもねまだ若いんで、これ別にまだ気にしなくていいと思うんですけど、
はい、
バランスがやっぱりいい部分が逆に個性をボツ、まあ、ボツなんていうか隠しちゃうところがあるんで、まあ、なんか自分の個性を、まあ、意識的に見せていくっていうこともやっていっていいかなっていう気がしますね。なんていうのかな、本当にねいろんな要素を持って、まあ、いろいろこう、例えばこれカズエンドさん、
はい、
なんか左上の方に偏ってる
じゃ
ない
ですか。
それは宮下さんなんで、
すごいですけど、
みんな方がいいですよ。
宮下さんもここの家もほとんどありますよね。これあの高橋さん、
これいい
じゃん。すごいよ。
トータルバランス。
トータルバランス、ね、
いわゆる将棋でいうと銀くらいですよね。
そう銀まあね。ごめんなさい。
よくわかんないです。
拾えなくて。
金ぐらいまで行ってほしかった。なれるよ。
でそれも先生術って4つの要素に分けることが多いんですよ。それがね、火、 地、土、風、水っていう4つの要素で言うと、本当高橋さんは全ての要素を持ってるんですよね。
お、
あの宮下さんは火しか持ってないんですよ、びっくりするぐらい。
マイケル、
分かんないです、
分かんない、何でも火からマイケルにつなが
ってる。
だけどこのようなこのバランス力ってのはそれは売りなんですよ。この売りなんだけども、バランスが良すぎると持つ個性になってしまうっていうところが、
カゼンドに殺されるとかですね。
そうですね、
うん、そうですねってなっち
ゃう。カゼンド鎌倉にいないから、その隙にいろいろやっときゃいい。
そうそうそう。
鎌倉
だから、このなんか自分がその自信をこの組織で持っていくとしたら、こんなに個性が強いメンバーがちゃんとビジネスとして組織として回っていくんだとしたら、絶対に自分の力がそこにサポートしているはずだっていう認識を持つことだと思いますね。
絶対だよね。
俺がいるからむしろお前たちは回ってるんだぐらいの気持ち、うん、そう
そう、うん、俺がいなかったらどうするんだって。俺たち土下座してね、頼むから仕事して。
ギターもいいけどさ、全然書いてくれ。
ギター一本買うから
コンサート連れてってあげるからっつって。
あとはあの葛藤力がちょっとねあるタイプなんで、そのなんていうのかな、まあでもね、葛藤力っていいことなんですよね。要は自己否定力が強いんで、自己否定力ってことが要は想像力の源だったりするんで、なんていうのかな、なんとも言えないんですけど、まあ葛藤してそうだなと思ったらちょっと周りの人がサポートしてあげることも、
もっと否定すればいい。
いやでもね、それ
無駄です。
いい意味で自己否定力を乗り越えたら想像力、すごいやっぱ想像力が生まれるんですけど、乗り越えられなかったら鬱になっちゃうんですよね。そうやってね、落ち込んじゃうんですよ。
結構、うん、勝手な私たちのイメージですけど、うん、引きこもりなんですよ、うん、多分引きこもりなんでしょ自分。
引きこもり、そうですね、あんま率先して外には出たくないですね、うん、できれば部屋の中でおとなしくしていたいですね。
やっぱ自己否定ってのは、あの否定すれば否定して、でも否定しきれない部分って出てきたところが最大に肯定できるんですよね。そういうか、そこが本当のなんていうのかな、良さだったり、批評ってそういうものだったりするじゃないですか。そのなんか自分に対する自己否定力が高いと、高いんですよね、これスコープ的に見ると。だからまあなんていうかバランスですよね。もうちょっとその見てて、あ、なんか悩んでるな、でもこれは乗り越えるべき悩みがな、もしくはこれは教えてあげた方が伸びるなみたいなのを、ちょっと上司の皆さんが、
トシ君が、
あの、
まあ、そういうことにな
ってあげるってことが大事だと思います。
こう疲れてたら肩とかポンって叩いて、なんかコーヒーをさりげなくつけるポンって、そういう感じ。
そういうことなんですか。
この空間で
みんな見てる中で
さりげなくとかじゃない、
全然さりげなくない。
え、高橋君さ、落ち込んでる時ってどうされたら嬉しいの。
落ち込んでる時ですか。できれば何もしてほしくないですね。
強いて言うなら、
強いて言うなら、
例えば飲みに連れてってほしいとか、なんか趣味が、自分の趣味と私たちがどうか分かんないけど、例えばカラオケに連れて行ってほしいとか、なんか海に連れて行って、なんか波でも見ながら、なんか無言で2時間とか座っていてほしいとか、なんかそういうのない。
そうですね、
トシ君が家に誘って一緒に寝るとか、
それは勘弁して
ください。お眠りトシ君、抱きトシ君
いらないですいや本当特にないですね。なんか何もしないをするの的な感じで、本当に何もしてほしくないです、多分。
まあそれはそれで
空気
ですか。
空気、高橋君大変なんだろうなと思いながら、あさってまで僕たちは構わないで我慢するってことで、うん、だよね。
高橋君に振りたいネタがあっても、うん、グッとこらえて、トシ君に振る。
トシ君に振る。
まあ僕はスルーするんでしょうか。
誰も
聞いてくれないから
、ね。見なくなっちゃう。
で、ギリギリついたらいいしかない。
トシ君の話はもう、
高橋さんのを、はい、そのサポートできる。うん、まあ、みんな全員できるんですけど、中で一番キーパーソンは宮下さんと脇さんですね。
おお、宮下さん、うん、
トシ君に疲れたなって10回思って1回くらいならいいよ。
いやいいよ、
しかし宮下さんの方が疲れる。
だから僕には基本来なくて
でもどっちかというと高橋君が疲れてる時に宮下さんに助けを求めたら、 なんか割ともっと疲れて、うん、むしろなんかこう肩が凝ってて痛いんだけど通り越して痛くなくなった。
だからそう、
実はもっと悪化してますみたいな、そんな感じ。
じゃあ違う違う違う違う、それは違う、それは違う、そのいや自己否定の先にある乗り越えた何かを持ってるのは僕だって話です。
自己否定の先にある、うん、ちょっとどういう生きれなかった本当の愛とか
進んでる、
そうそうそう、どういうところで宮下さんが
フォローできるか普通に、
ああこの人は多分フォローあんまりできない人だと思う。
フォローっていうよりは宮下さんも高橋さんも生まれた瞬間に星がいっぱい逆行してるっていうところなんですよね。
逆行
反対側じゃなくて、まあ、あの地球から見てあの全部太陽の周りをこう、はい、こういう周りで回ってるんですけども、はい、地球の方が内側にある関係なんですよ。水星の内側にある水星だったり外側にある土星だったりが逆に地球から見ると後ろに回ってるように見える期間があったりするんですけど、そういうのを逆行してるっていうんですね。そのあたりっていうのは、まあ、さっき の, その要は自己否定に陥りがちだったり自分を責めちゃったりとかちょっと内向的な側面っていうのが出てくるんですよ。さっきこの村井さんと皆さんどっちもカラッとした情熱って言ったんだけど、皆さんはこれも分かりやすいんですけど、一番村井さんと宮下さんで似てないとこは何かっていうと、
お
これ見て分かると思う。村井さんはこの
あ僕なんかこう言ってるでしょ、なんとしてプレゼンして
るのその R って書いてあるのは逆光中の星ですね、うん、で皆さんあの村井さん R 何があるかってないんです、何もないんですよ。一番下ちょっと関係ないんで何もないんですよ。だから本当にカラッカラッカラなんですよね。そういう意味で言うとだけど皆さんね、あの逆光のね、こんな土星も木星も天王星も海王星も冥王星も逆光してるんですよ、
うん、
でこれってのは要は人が悩んでるものとか、うん、内向的なものとか内気なものとか要はディープなもの、暗いもの、アンダーグラウンドなものに対する理解ができるっていうのは、
あ、そうです。
そのね、
待ってください。村さん私の、待ってください。
聞いてくれ。
待ってください。一言言わせてほしい。私のモットーは、静だか合わせのもんですよ。
カラッとね、カラッと。
いや、だ一気にバカっぽくなる
じゃないですか。いや、でもそういう、それは納得ですけどね。
でね、
だって村井さんだって鬱になる人の本当の気持ちとか永久に分かんないと思う。
そうだよ、
永久に分かんない。
なんでいじめられてんの
すごいひどいこと言われてる。そういうキャラじゃ
ん。やっぱりそのそれで言うとね、あの脇さんと高橋さんと宮下さんっていうのがそのまあ
僕は高橋君のそのリバースな、
う
ん、ノリが分かる
ってことですね。ノリがね、
で僕は防水って話、
まあ同じ R も多いんだよ、リバース。
あ、多いんですか、
う
ん、
そうリバースのあるじゃん、レトログレードって言うんだけど本当に、
ま
あ、
ちょっ
と
あ、そうなんですか。
リバースと同じような意味だから、
リバースちゃ
ん、分かる分かる分かる。
こらこら、そうか、高橋さんもっと聞いたことないんですか。高橋先生の一番の売りってのは何なんですか。その僕たちが高橋君に対してこういう風に、
土ってことでしょ、
うんうん、
ね、
バランスがあって土で、
私たちが
バランスがあるって何言ってるか分かんない。
私たちが空中戦を繰り広げているときに、うん、そういう空中戦を無視して畑を耕せる、う
ん、最高じゃん。
いや私たちが一番欲しかった人材でしょ、
うん、僕たちは本当採用するにあたってそういう人材が欲しいって言ってたんだよ、
うんう
ん、でもまさにそれが来たってことですか、うん、
そうそう、
驚くくらい。
だからまあやっぱりポイントとしては個性がちょっとね、クロスオブ的にはこのメンツに比べたら弱いところが、ね、あるのね。でそこに対して、あ、俺はダメだと思うんじゃなくて、
あ、そうだ、
このメンツが、でもさ繰り返してるんですけど、うまく回ってるんだとしたら、はい、自分の役割がそこを絶対に支えてるんだっていう自意識を持つことが、非常に自信を、この個性の強いメンバーの中でも持って、多分一緒にパートナーとしてやっていける。
困ってる時に助けてほしくはない人たちじゃないですか。でも、なんか嬉しい時にやっぱ収穫祭みたいなことはすべきなんじゃないですか。
あ、
なるほどね、大地に対して。
大地参照ね、うん。必要だよね。
そこはどうでしょうか。
彼が嬉しい時、彼が成長しまくってて、うん、最高ってなって、もう実りの秋ってなった時に、うんうん、私たちはその収穫祭を一緒に祝ってあげる必要はある。
あります、あります。
そうですよね、その話ですよね。
アイマック欲しいって言えばいいんです、時
それだ、
来た、
そういう話だ。
アイマック欲しい、
フルスペック
言ったね今
BTO で
マックプロって言ったぞ今。
こういくよ、
プロは言ってない。 BTO でマックプロって言ったぞ。
死ね
シネマディスプレイつけるって言ったんです
よ今。ありがとうございます。
おお。
27インチ、
これあげる私買う。
シネマディスプレイ、ヒュン
ヒュンだよ
車作ってる
んだよ。
終わった、収穫祭の話聞こう、
うん、
穫祭
収穫祭
具体的に落とすとどういう言葉
です
か収穫祭とか言って
んの実りの秋を称え、称え祝いお互いに褒め合う
大地に感謝をする
大地三章
大地三章
高橋くん高橋三章、うん、
それを
何
かこのタイミングがいいなって勝手に思って勝手にやればいいんですか高橋君に感謝をする会議
ああじゃあうーんそうですねそうだなうん何だろう多分一番何ていうのかな 逆ですね普通なんかそういう感謝をする時って何か目標があって達成して決まったみたいな、そのなんかこういう、こういう山の頂上だとしたら、なんか平らな状態の時にやってあげるのが逆にいいかもしれないですね。そのやっぱ特性上、なんか簡単に言うと、まあ、暇な時ないと思いますけど、安定してる時、なんか生活が、ね、ちょっとなんか、あの 今暇だから、なんかちょっと暇ないかもしれない
けど。カズエンドがその全国から帰ってきて、1週間くらいここにいるみたいな、
うん。今週1週間は暇だから、1回ぐらいちょっと飲みに行こうか
な。
うん、高橋君を褒める会をしよう
か。そういうイメージ、イメージ。なんかそれ詰め込んでイベント化してなんかワイタって
中身内だけでアイマックくれればいいです
よねお前なんだ
乗ってきた
フルスペックでまた言ってるそれで高橋からそのアイマック見ながら俺のためにみんなやってるんやみんなと違うアイマックは自分だけやってるわけ
これが俺の否定できない中身なんや
そうそうそうということで
自己否定の先にあるもの。
アイバック。
でもやっぱり感謝の言葉にその弱いというかあのところあると思うので、やっぱ感謝の言葉を思っているだけじゃなくて伝えてあげるのが非常に大事な。
ってことは一日お疲れ様って時に今日も高橋君のおかげで頑張れてありがとう。明日も頑張ろうねって一言言うだけで。
先生らしくないこと
らしくなくないで結構そうでしょ私
でも本人いる前でそういう話
結構そういうとこあるでしょ
あるあるあるけどそこまでちゃんと言ってたかなと思って
私はもっと一言言ってた次行きましょう
Thank you 結局それよ
あっつ
じゃん今日も一日ありがとう高橋くんのおかげで頑張ってこれたよっていうことを
イコール
絶対違う
読み取れ
トシ君はもう OK ですかトシ君水だって言って支えてくれて OK なのか
トシ君
水じゃない
僕は水
火で母性
あ優しいね、
まあ、水の要素もあるんですよその母性のところ言ったら、
まあ、カル系か、
うん、でも意外に火なんですよ
結構お調子者じゃないですか
おそうですね
なんか
割と調子乗りです
なんか、うん、頑固に見せといてなんかカクンカクンって変わるんですよ
それは乗りの部分だと思う
そうかじゃあトシ君やっぱ乗りに弱いんだな乗れるんだな
よしじゃあ今日ここでアップバンクカズエンドトシ君エントリーポストマンが空中戦を繰り広げる中それを支える相高橋君、うんそしてアップバンクとエントリーポストマンは比較的ビジネスでカズエンドとトシ君が、友達
友達ねそうだねそうだね
そういう
共感シンパシー
で私たちが
説得裏で偉い人と話すればいいから
そういう、役割分担というか5人のパワーバランス、うん、五角形が見えたわけです
見えてましたね
中心は高橋君
そうだね、うん、中心高橋君
でもう始まってるぞ
もうその逆三角形みたいな感じで高橋君が一点に支えてる中4人がこう頑張って
る
なるほどね
戦隊物でいくなら高橋君は茶色だね
茶色
すいませんね土から連想しただけじゃね
えそんなの見た
ことないこれ
ブルーだ
戦隊物で言うと
色何色か
赤
だったいやカゼンドが俺が赤だってずっと主張してるんです
よでも青しかない
青だね
青
い炎
青だ
青だ青い炎だ
あれ青なの
青でいい
っ
すよ
自分ずっと赤って言っとったやん
いや
この瞬間もう青で赤
です黄色だな
黄色トシ君黄色
なんか
ブラック
まあブラックだねでもまあそうだねブラックだねバランスいいじゃないですか
ブラックって敵か
あ、敵か。
敵でしょ。
敵のなんか。
なんで敵は襲われて
る。レッドのライバルの敵がブラックじゃないですか。そんなことない。
あと何
一緒に敵と戦ってるはずなのに、ちょっと息抜きの時とかになんかチーム
の必要はいるいる。
でなんでそんな感じなんだろう。もっとロボとかなんかなんかこう。最初の敵をやっつける時の合体ボーンみたいなそういう
武器
とか、なんかそういう扱いにしてください。それがバイクとか
変身ベルトとか
変身ベルトとか。
そういう武器者さんはあの多分相手、ね、悪役のボスの方が近いと思う。
悪役のボス。
ギショギショちょっと羨ましい
だけどなんか今っぽい言い方だと悪役のボスもなんか結構
プロレスベジータ的な
結構いいやつだいいやつというか正義のためにやつだじゃないですかその人なりの正義みたいな
志みたいな、
ね、そう志が高いかったりとか、
うん、なんだその
ベジータ的な
相田監視君は茶色ですか
茶色でしょ
茶色はやめましょう
これだけ緑だよ
緑っぽい
色はあの和の色なんで、うん、あの本当に緑の色だと思いますよ
抹茶の色
数字で言うと6番
確かに
6番
数字があるんですか
俺数字で言うといくつですか
シンボルの数字で言うと、はい、
6番メモっとこうか、
緑だ、まあ、
いっぱい666って書いとけよ
いやその三つ並び
そうだなハズエンドさんの、はい、シンボル的な
結構それすごい聞きたいかも数字って
ずっと背番号とか何番なの？
お結構ありますよでも最近ずっとつけてるの5番です
5番
はい
なるほどねでも確かに3と5っていうのはハズエンドさんっぽいとかありますね3も5も要は奇数なんですよで三角形と五角形っていうのはクリエイティブな数字なんですよ外に向かうエネルギーがある数字でその中で3よりも5の方がディテールのクリエイティブなんでなんかこう大きいコンセプトを作るんじゃなくて細かいコンセプトを作るってところが5のやっぱり特徴の一つだったりするんですよね、
うんうん、割と5好きですよ
5だね、
まあ、5のイメージもあるし、うん、結構いろいろ混ざる、まあ、5とねやっぱ9のイメージもありますけどね、
うん、
その9っていうのはもっとその感情っていうかその情なんかこうやっぱまあ気持ちがその執着心だったりとか、うん、ある意味のカリスマ性っていうのがあるかなと思うので、うん、
そうですね野江さんは1番ですね
1番
です
ああ分かりやすい
エントリーポストマン正ゴールキーパー、うん、
いやエントリーポストマンですよ
でしょ何ですかそれマジ顔で言ったもん
いや1番じゃないですか
エントリーポストマンいい名前っすよね、
うん、エンペラーとかそういう話
違う、エントリーポストマン
なんでエントリーポストマンって知ってるのがそのどう連想されるのかが今ちょっ
とエントリーですよエントリー1番にエントリーする
エントリーする
1番にポストするんですよ
そうエントリーポストマン
1番でレッド、うん、
完璧じゃないですか
でカラッとして打つの一人がいできないんですよ
なんでどんどんその能天気な方向に操作しようとしてる
面白いな
一番ですかトシ君
4とかでいいんじゃない
まああえて
4いいじゃないですか
11とかでいいんじゃないですか
4とか
なぜか
脇、まあ、さんのね一般的なイメージは7番なんですよう ー
ん
あの要はちょっと分析力が高くて
なんかこう外面、
うん、クールなイメージ
外面
だけど8番ですね多分ね
ああいいじゃん
8番
うん8番はねあの
適当
で
した
8番はファイターです
ファイター
ファイターの数字だからねそう7番と見せかけた8番
いいじゃん
いいじゃないですか
ここ
結構気に入った、
うん、
なんか右サイドバックと見せかけて実は超絶
出てこない
続かないめっちゃ攻撃参加みたいな感じですか
戦略立ててると見せかけて結局行きたいところに行ってるみたいなそういうう
んまあそうですよね
違うい
やいやそういうことですよ
確かにファイターなんだね、うん、それでいいよもう
よかったね今日そういう話が
すごいわよかったで見やしたしは
インテリジェンス
ブルーヤスさんもやっぱね9番の要素が強いですね9
番って何
で
したっけ、うん
まあ、感情まあでもね10もうちょっと飛び越えて11番とか言っちゃってもいいかもしれない
けど何なの11番
って1が2つ
違う何な
の1と1が2つ
ああそうとも言える
本当にあそうなん
なんだけど
どうだ
いやちょっとやっぱり常識をちょっと飛び越える部分ってのはやっぱありますよね皆さんってね
あります
常識を飛び越
える、まあ、常識を知らないっていうのはありますよ、
ね、うん
チェクソー
飛び越えなきゃって言うか
常識がないとか
僕たちに常識あります
みたいな感じって
え
ああ
そっか
いやごめん
ああ
飛び越えるってすごいですね。
でもまあ一
番常識は
ありますけどね。
常識を知ってるからこそ飛び越えられるって話ですよね。
同じように1番と11番、9番って感じですよね。だからストレートに1番なんですけど、ちょっとなんか変形1番、だから11番みたいな。
代わりに1番やってもらうっていうのがいい形ですよね。
そういうことですよ。
まあまあまあ。
まあ高校野球で11番でエースの人もいるじゃないですか。
俺の出番は俺の出番を出すなよみたいな感じですね。ブルペンで投げてるよって。
クローザーだクローザー。
クローザー。
秘密兵器。
クルーンクルーン。
クルーン。引っ越ししたこの場所はどうかっていうのと今後の話を。
ここはなんか全然占いとは入らずめちゃくちゃいい社
で。不動産の息子。
ここはいいですよ本当に。じゃあ結構地元でも有名というかおしゃれおしゃれで、ね、あのデザまだデザイナーズマンションの走りじゃないですかここなんて。だって結構意外に古いじゃん。土くなるんでしたっけここ。
ああちょっとわかんないです。
純粋にありそうだよね。
うわわかんないです。どれぐらいなんだろう。
結構だってると思うんですけど。
結構綺麗ですよね。
綺麗だし。あそこの入り口はなんだって雰囲気ですよね。
いいですよね。
会社入ってるんですね、あれ見たら、今見たら。
いっぱい。う
ん、はい、あの。ほとんど会社。
みたいですね。
あと、風通りがすごくいいです。
あ、それはすごい感じだ。
すごくいい。あの、玄関のところも通りいいし、僕の部屋の通りもすごいよくて、涼しいっていうか寒い。
もう窓開けたら、バーン、うん、私、窓開けたら、カーテンがなんかもう、こうなるみたいな。邪魔だっつって。
カーテン外しちゃいじゃん。
熱が来ちゃう。白の方がいいですよね。そうしたらね。
白に見えますかね。
熱反射するからって意味ですよ。カーテンの色ですよ。黒はもうどんどん吸収する。
ああ、熱をね。
いや、物件にしたら普通にいい物件ですね。ちょっ
といい物件ですね。家賃も思ったより安くて。
うん。
うん、ちなみにでもここってあれですか。あの店舗なくて普通に住居としてって。
いやもう完全にあの事務所として。
敷地3ヶ月。
法人で借りました。
法人で借りてます。
この地域的にはどう？
地域的にどうか。
鎌倉を知る男としては。
材木座という。
いや材木座いいとこですよ。うん、本当にねあのここはもともとその名の通り材木があった、うん、そのなんて商人っていうかこの。あのそこの通りわかります？このこっちから
大町
水道橋の方、大町の方、水道橋、あそこがですね結構ね昔 の倉庫街だったんですよ。逗子、あそこは逗子って言ったんですよ本当ね。
あそこが
実はあそこはずっと逗子っていうのがあって倉庫街でなんかこういろいろ鎌倉ってあの和解島ってわかります？あの星越えっ子じゃないですか。由比ヶ浜と逗子寄りの方に港が残っちゃったんですよ。
あ聞いたことあります。
日本初の人工港なんですよ。石をこう座ってで、あそこでのやり取りしたものを倉庫のそこにあったみたいで、なんか非常にこの辺は歴史のある場所でね。元八幡って八幡宮も、
まあ、あります。
ここには元々の八幡宮ですかね。
あれ偉いんですかじゃあ。
まあ、めっちゃ偉いじゃないですか。八幡宮だってあれあるじゃないですか。
あ西八幡
あれに
鎌倉幕府が終わって
今八幡
作られた感じ。
え鎌倉幕府
の鎌倉幕府の前ですよ。八幡八幡
があったの。元八幡があったの。
八幡宮で鎌倉幕府があの八幡宮あそこに移動させてあそこにいろいろお城を取っている。
へ
え。確かどうですか。ちょっとそこまで。
お城として機能させるために元持ってたんでしょ。
へ、
うん、
えー。
あとは光明寺とか。
光明寺のね、あのお重屋ってお祭りはね、9月の15日ぐらいあるんで、はい、絶対とかですよ、ちょうど重いですよ、
でっかい寺ですよね、
いかにも祭りっていう感じのお祭りなんで、
じゃあ、それもすでに、ちょっと予定られない
と思調べて、光明寺 のお重屋っていつだったか、9月15ぐらいに見つかってるんですけど、
光明寺ね、
光明
検索で調べると
、小坪ったらどういう場所なんですか。
小坪は、
僕、今日ずっと歩いてたんですよ、
小坪はお化けトンネルで有名ですね。
お化けトンネル越えて、
うん
小坪小学校のところの上にあるあの一帯はあれ何なんですか。あそこずっと歩いてたんですよ。
小坪小学校の上、
はい、
小坪トンネルの上じゃなくて
小坪トンネルを越えて小坪トンネルの上じゃない
小坪トンネル
あの
声の光に当たる
あ小坪トンネルじゃなくて小坪漁港の
漁港ね
の近くに小坪小学校ってあるじゃないですか
下の方でしょ
うん下の方、うん、
はいはい
あそこの上にすごい金持ちの
ああ岡田監督住んでるとこね
あそこに住んでるんですか
岡田監督住んでますよ
あそこすごい侍ですねびっくりする
散歩したことある
富士山すごい綺麗に見えるとこ
知ってるし、ね、てか海も綺麗だし
あの光明寺ってのすごい文あれなんですよあの由緒があって昔日本の文豪ってみんな鎌倉に住んでたんですよ、
うん、
へえ
その時のコミュニティは光明寺だったんですよ
へえ
あと映画監督とか
いや私たちが
東方の
あ一応アップバンクという下品なサイトやってますけど一応物書きじゃないですか私たちは、うん、その物書きとしたら光明寺はもう行ってこうなんか参ってこないと
あれなんでかですか
そうそうそうそう浄土宗の総本山の
会社総本山だよねここねいや
10月、ね、
すごいですよあそこにもういろんなものが出てね
実中全部
ビューティーいるとこ
じゃあこの引っ越しはまあ普通に成功だと
そうですねちょっと先生的にはそこまで行かない
ので
鎌倉のすごい短い距離の移動なんでねまあでもタイミングとして7月ですよねあのだから6月から9月の間っていうのはやっぱり代表の船井さんの運気がいい時なんで、うん、いい選択だと思いますけどね、うん、そのあたりアクションするっていうのは、う
ん、お中元あげたんですよお世話に
自分の机にね
じゃあここから見やすいよいいです
ディスプレイから木が生えてるように見えるんですけどどっちかというと宮下さんの方が嬉しいですよ
そうそうそうそうそうそうそう
そう
そうそうそうそうそれは置いといて
どうでもいいとして
じゃあ今後の話です
今後の話
スケジュール
いつですか引っ越したのって
20?17?19
とかじゃなかった
20か
あ
月曜
違う17別
火曜に引っ越したから
21だ
21
嘘、うん、20日だ
20日です7月20日です、
うん、まあいいんじゃないですかちょうど先生的には7月23日がお正月なんですよ昔はあの始まりって7月23日ですからね
へ
えそれに引っ越したの
いや20日に引っ越しただ
から
まあその
末、
まあ、ここを要はその
年末に引っ越した
自分の年度の始まり
始めをここで過ごしたってことがいいと思いますね新しい方で過ごすってこと
じゃあギリギリ滑り込んだ感じなんです
うん
高橋君もいますからね、もうその7
月むしろ23から本格稼働くらいの気持ちにな
ってああ、
違うか、うん、新生アップバンクって感じなんですね、
うん、23がもう時代の変化
23ぐらいです、僕も引っ越したしね
そうだね、
うんまあ、下旬じゃないや、7月23っていうのはちょうど
大暑
大暑大暑
一番暑い日
少々じゃないですか。
少々。
違うか。それ季節か。
まあ、なんていうかな。昔ちょうどその基準にしてたんですよ。すべてのいろんな歴の基準にした日ですね。まあ、簡単に言うと獅子座に移るタイミングなんですけど、太陽星座と。
あと年末にかけてなんかやって何かあるの？
一応私たちも9月の9日までは走ろうぜってところまでで。うん止まってて確か来年の1月以降もう一回なんかフィーバーが来るとかじゃなかったでしたっけ
あそうそうそう
前年確か
あと今夏が終わったらちょっと一回整理するまとめるっていう作業に入ってて1月以降ですね来年の1月中旬以降だからちょっとある意味逆なんですよね
逆なんです
ねそうかっぱりとねだから彼はちょっとその9月以降のちょっとその最新新しいところを盛り上げてるというかいろいろになっていくところですよねでそれを終えて1月ぐらいから野上村さんたちがドーンとこう
火を焚き始める
掲げて火を焚き始める
1月の中旬から
そうですね
えこの張りましょうって企画はもう全然どんどんいいんですよねん日本全国を9月から11月くらいでずっと回ろうと思ってるんですけど、
はい、
全然いっちゃっていいんですよ、
ね、その張りましょうっていう企画で日本全国を一周する、
うん、
そういう企画についてどう思う
締めっぽく感染列島
締めっぽく
企画そのものはどうでしょうね、
まあ、主役は風邪
の占いの話と占いの話じゃないとこで、うんまあ、なんだろうコンセプトとしてそのお友達となるっていうコンセプトは非常にいいなって思いますでシールを貼るっていうのは面白いか面白くないかというとなんかそのなんかその求められてるかどうかはちょっとわからないけども結局ただやカズエンドさんが の執着心っていうのを、まあ、武器なんだよあのアップバンクとして、うんうん、でだからなんかやり遂げさせる、うん、やり遂げてもらうっていう企画は間違いない、うんうん、企画だと思うんですよ。だからある普通な人普通の一般の人ならできないぐらいの規模感と内容をなんかこうやってこいって言ってやらせるのがぴったりなタイプだから、うんまあ、だからそういう意味で、まあ、2000人に何かするとかっていうのは非常に日本全国で何千人何かするっていう枠組みはすごいいいなって思います。シールっていうのはまあそう、まあ、別になんかいろいろなアイデアあると思うんですけど、もうでも2000枚作ったんでしたっけ。そうですよね。そ
うい う意味
で、もう積みですよね。そういう意味で言うとやり遂げさせる、やり遂げさせた時に初めて価値が後からすごいバーンと生まれてくるような僕は感じになるんじゃないかなって思いますけどね。だからいいんじゃないですか。ぜひ頑張ってください。
頑張ります。
2010年中にやり遂げられるのかという
やり遂げ、
こいつったら書き集められない
やり遂げるのが
全国にしなきゃ、
やり遂げられますよ。大丈夫ですね。
頑張ります。